携帯じゃん、っていうのはやっぱ理学療法士としてそういう人とね、そういう立場、関係性を用意されてるわけやから、理学療法士としての知識技術を提供するっていうのは最低限の、あの課題っていうか役目っていうか、そこを果たすっていうのも俺たちの最低限の役目やと思うから、やっぱそこを果たすっていうところはきっちり努めなきゃいけないところだと思うね。だからそのために知識技術を高めていかなければいけないし、ただその先に、やっぱその先にでもないけど、それと並行してそれだけでは解決できないものっていうところがあるっていう、さっき矢口君が言ったみたいな、
その人間性的な部分ですよね。
とかやっぱそう、あとは患者さんと同じ立場になってみるみたいな話とか、ね、さっき言ってたけど、そこが、あるのかなってやっぱ思うよね。でも切っても切り離せない、基準的なところとか、多分その理学療法士としての技術知識をもう最大限有効に使うためにやっぱ人間性とか、その患者さんの立場を知るとか、その患者さんと同じ目線にならなければいけないとか、理学療法士としての技術を最大限に生かすために必要になってくるところなのかなっていう、
あ、そうですね、すごく共感しますね。結局知識技術が逆にもうどれだけもう最高にスーパーだったとしても、もう、なんというかもう、例えば紙ボーボーでなんかもう上から目線でなんかちょっと気持ち悪いみたいな感じでもし思われちゃったとしたら、それってもうそこでもうくじけちゃってますよね。その知識や技術が本当に優れてたとしてもやっぱり伝わらないくなってしまいますよね。
なるし、やっぱどれだけうまい技術を持って触っても、その相手からしたら触られるだけで気持ち悪いっていう、触られたくないっていう気持ちが勝っちゃうから、
まあ、あのそうはなりたくないなという、あのちょっと次回の念も込めて、
身だしなみ、
身だしなみ、
まあそういうのでやっぱ基本に立ち直るよね、こう、身だしなみとか、そういう、ただ意外とこういう話していくとすごい、なんだろう、応用的な、すごいこう先の話、上の方、天井、てっぺんの方、てっぺんの方って上り詰めていく話でもありながら、ちょっとこう自分の足元、身だしなみであったりとか、言葉遣いであったりとか、
大事ですよね。
ちょっとこう見つめ直すところがあるから、だからそういう意味でやっぱ、なんやろ、なんかこうそういう理想を話すとかって、すげえ大事なことだよなって、なんか今思った。
あ、そうですね。すごく大事なことですよね。
ね、先のことを話すだけとか、 なんか理想だけを話すっていうよりは、なんかそういうことでやっぱり今、ね、髪の毛がボーボーやったらとか、なんか基本にも立ち直れるっていう、この2つがあればなんか地に足がついて、まずなんか上へ行こう上へ行こうという、こうなんかそのやる気になるような話になるよね、そういう展開って、これが本当に理想だけの話でいっちゃうと、足元がねふわふわになってきて、これってなんかやる聞いてる人も多分やる気にならへんよね、
そうですよね、結局はその、まあ、全て、まあ、患者さんのためにも通じるし、 まあ、自分のためにも通じるかなと思うんですけど、ただそういったこう身だしなみっていうところでも、そのまあ、自分がカッコつけるとかそういうことではなく、
なんか矢口がそういうの気にしてるところとかあるの、
ああ、
気に使ってることとか、患者さんと接するときに、
ああ、そうですね。僕はまあそんなにこう、そうですね。何か、まあ身だしなみは多分普通だとは思うんですけど。やっぱ言葉遣いはすごく気にしてますね。で、
言葉
はすごく気にしてますね。例えばそのネガティブな表現っていうのはできるだけしないようにしてるんですよ。
もう、なるほど。
で、例えば、右と左、があって、で、まあ、右麻痺だとしますよね。で、そしたらこう、まあ、患者さんは、まあ、右が良くないというふうに思ってるわけですよね。で、
そうね、
で、まあ、例えば筋力評価をしたときに、じゃあ、右のが方が弱いでしょとかっていう感じで例えば聞かれたとしますよね。そしたら、あ、そうですね、左の方が強いですねっていうふうに僕が答えるんですね。あ、右の方が弱いですよっていうんじゃなくて、左の方が強いですねっていうの、まあ、同じこと言ってるんですけど、よりポジティブなんですよ。その、そうですね、脳に与えるイメージっていうか、あ、私は強いのねみたいななんていうかこう、弱いんじゃないのねみたいな、まあ、そこまでこう多分顕在化したところまではいかないと思うんですけど、すごくこう、そういったすごく細かいとこかもしれないですけど、気をつけてたりとかですね。まあ、はい、で、信頼関係築くっていうところでは、まあ、結構まあ、いろいろネタはあるんですけど、例えば、まあ、僕は訪問リハビリで行くので、訪問で行った時に仏壇ってありますよね。だいたい、まあ、まあ、あれをお家にはあると思うんですけど、で、仏壇に手を合わせるんですよ。まあ、行ったら仏壇見かけたら、で、ちゃんとそこの、まあ、ご家族とか、まあ、もちろんご本人と挨拶して、で、そういったまあ、目に見えないというか、まあ、仏壇にいらっしゃる方にもご挨拶するということで、意外とそういうのが、
なるほどね。
あ、この人は
それはその、テクニックとしてやってんの、それかもう日頃からそういう習慣があるの、矢口君の中に。
あ、それは最初はやっぱりテクニックとして始めましたね。
なるほどね。
ですね、
やっぱりその高齢者の方とか、まあ、信仰心のある方やね、まあ、ご先祖様に対してとか、旦那さんやったりとか、
そうですね、やっぱり大切な方が眠ってるんですよね、そこには、その方にとっても。で、それにすごく気づいたのが、まあ、最初は僕がこれやり始めたのは米助さん、突撃オタクの晩御飯っていう番組の、その米助さんが、まあ、必ずやるんですと、それを、っていうのを聞いて、で、あ、なんかそれいいなってただ思ったんですよね。それで、で、まあ、まあ、ただやってたんですよ、その時は、最初は。で、そしたら、まだ始まって、まだ日が浅い、方だったんですよね。なんですけど、まあ、すごく、先生はいい先生だみたいに言ってくださって、で、別に、僕は特別なことを何もしてなくて、別に、そんなにすごいことしてないのになと思って、 て、でもすごい信頼してくれて、でこれ何だったのかなと思ったら、でそれその方80代 の, あの、男性の方だったんですけど、
あの、
息子さんを、ま、22歳で息子さん亡くなって、交通事故でお亡くなりになってっていう過去があって、22歳の息子さんを亡くしてしまったっていう、それがやっぱりその方にとってすごくこう、あの人生の中で大きなイベントだったんですよね。でその大切な息子さんが眠っているその仏壇に挨拶してくれた、敬意を払ってくれたっていうことにすごくこう、まあ、それにこう信頼してくれたっていうか、まあ、本当にいい先生だって本当に言ってもらえたっていうか、だから、まあ、それで、あ、やっぱり大切、その方の大切にしてるものを僕も大切にしようって思ったんですよね。なので今はまあそういう気持ちでやってますね。
最初はね、こうなんかこう、とっかかりはそんな感じのテレビでやっててとか、それがなんかこう身についてきて、それが本当に意味のあることに変わってくると、なお伝わるよね、向こうに。
そうですね。
すごいね。
ありがとうございます。
今度から道路でお地蔵さんいたら拝むようになるんちゃう？本当そうやね、大事にしてる人多いよね、本当高齢者の方で、ね、仏壇とかの、
そうですね、
ね、綺麗にして、お供え物とかもいつもやってとか多いもんな、
そうですね、
やっぱその、やっぱ生前からね、こうその今ある家族関係っていうよりはその人の生前からの歴史のある家族関係やもんね、家族構成って、それはまあ喜ぶやろうなと思うわ、それは確かに家に行って、
そうですね、もうね、本当
仏壇喜ぶというか、やっぱそこ、なんか侵害はされそうやね、そういうところにもちゃんとこう、礼儀を尽くせる人なんやなっていう、若いのにってなるもん。一つのテクニックかもしれないね、本当訪問リハとかに行って、本当一つ最初はテクニックとしてやっていって、その、ちょっとこう家族さんとの人間関係がなかなか作れへんとかで困ってる人とかが、ちょっとこうそういうのしてやってみようかなと思ってやってみて、ね、ちょっと本当その家族さんとの関係性が少しでもね良くなるっていう、最初はそういうテクニックの一つとしてやってもいいかもしれないね、今悩んでる人とか、
そうですね、まあね、これを聞いてくださってる方とか、
聞いてくださってる方が、
なんかそういったヒントになれるればいいなと思って、これをそうですね、やろうかなって思ったところでもありますよね。
ちなみにその仏壇に手を備える、タイミングっていうのはあるの？いきなり入って手を合わせる感じってこと、その最初ってやっぱ自己紹介とかするんだろ、あ、
そう、
今日から大森山来た理学老師の矢口ですみたいな感じの、
あ、そこ結構ポイントで、意外とタイミング難しいんですよね、
そうやんな、急に拝み出したらえらいやろ。確かにタイミング大事やな、そこは。
で、まあ初めて、
本当に大事にしてる人とかやったらタイミングが問わないと思うよ。ご飯でくださるんやっていうのはあると思うけど、 まあ、だからその家族の中でも、例えばこう、ね、ちょっとそんなに仏壇にこうやって、ね、要するにこう、お母さんはようやるけど、あんまりそんなお父さんの仏壇にどうやってへんねみたいな人とかもいるわけやから、タイミングが結構より自然な形でやらへんとおかしなことになるよ。
そうですね。それは、最初だったら、まあ、最初にこう、まあ、ご本人とかご家族に挨拶させてもらって、逆にこう話題に出しちゃう、あ、こちらに仏壇あるんですねって言って、で写真とか飾ってあったら、あ、これご主人ですかって言って、あ、なんか男前ですねとか言って、ちょっと挨拶させていただきますねって言ってこうちょっと手合わせて、
あ、なるほど
っていう感じ。
あ、じゃあ結構本当最初の方や。
そうですね、まあ最初ですよね。まあ
行っても挨拶して、その自宅環境を見ながらみたいな。
あ、そうですね。まあその
位置関係、ね、自然にできそうはね。
そこら辺は結構慣れてきましたね。僕も確かに
そう。自然にできそう。
そこでは最初になりましたけど。
うん。
で、うん、そうですね。あとは、まあ大体最初か最後がやりやすいかなっていう感じで、こんにちはって言った時に、まあご本人とご家族に挨拶して、で、まあ、ついでっていうか、まあ、その流れでこう、一礼してっていうのが、
なるほどね。
感じで。
いや、でも分かるわ、仏壇。だって俺も家屋調査とか行くやん。そしたら、仏壇や、毎日やってるとか言うから、じゃあ仏壇を拝めるような椅子でもここに置きましょうかとかよく言ってるもん。
結構、侮れないですよね。
なんか侮れないよね。習慣化してるよね、本当に。仏壇にね、水を変えたりとか。
もうそれで転んだりしますからね。そこの動線もやっぱりちゃんと考えとかないと。
そうそうそう、うん、まあポイントやね、一つの
ですね、
うん、そうかも。家に行くとそういうのもあるもんな。確かに、より信頼関係築かないと成り立たへんもんね。結構家って
そうですね。そうですね、本当失敗談もいっぱいありますね。
例えば
ですけど、ま、これも結構長いですけど、ですね、まあ、まだやっぱり日が浅い頃だったんですよね。初めて3、まだ僕初めてホモリハビリやったのは3年目ぐらいの時だったかなと思うんですけど、で、まあ、前の方から引き継いでやり始めてた方で、まあ、その方はで全会場 の、 女性の方だったんですね。80代ぐらいの、まあ、両足に麻痺があってみたいな形で、まあ、コミュニケーションももうほとんど取れないような方で、で、お嫁さんがすごく一生懸命介護をしていて、っていう方で、で、多分行き始めて2回目ぐらいかなんかで、こう、まあ、ピンポンってやって、まあ、普通こう、まあ、はーいとかっていう感じでこう出てきてくれる、方だったんですよね。で、ピンポンってしても、こう出てこられなくて、あれって感じで、ピンポンって何回かやって、あれって感じで、で、で、その時、確かこう、電話をかけたんです、ステーションの方にですね、ちょっと家族いらっしゃらないみたいなんですけど、って言って、あ、 ちょっとドア開いてんじゃないのみたいな感じで、ちょっと開けてみてみたいな感じで、で、あ、じゃあちょっと開けてみます、カラカラってやったら、なんかいらっしゃって、で、なんかこう2階かなんかにいたみたいで、なんかピンポン聞こえなかったみたいなんですよね。で、
あ、
で、ちょっとそろそろって感じで開けちゃったんですよね。で、そしたら、それでいたみたいな感じで、なんかこの人は、そろそろっと入ってきたみたいな、なんだこの人はというふうに見られてしまってですね挨拶もせずにですね、なんか電話をかけながらです
ね
恐る恐ると恐る恐るとで、なんかもうそれの印象がすこぶる悪くってですね、それからあの口聞いてもらえなくなっちゃいましてですね、
あ、そのん、誰から、
そのお嫁さんからですね。
あ、お嫁さんから、
そう、お嫁さんがそう、あの、そう、そろそろって言った時にはぁみたいな顔していらっしゃったんですよ、ね、なんだこの人はみたいな感じで、ね、で、まあ普通にこうリハビリはして、まあそれでもまあ1ヶ月ぐらい、まあ、口聞いてもらえない中ですね、あ、まあやっちゃったなとは思いつつもですね、でもまあやったわけなんですよね、まあ週1回で。で、そうしたところですね、あの、お手紙を。
実際そういう時は、どういうふうにやったらいいの、
はい、まあ、今
だったらそういうケース出ていると思うんやけど、あれ出てこうへんぞみたいな。
ですね、そうですね、そういう時は、まあ、お家に電話をかけちゃうとか、逆にですね。
ああ、外から？
まあ、あと、その、まあ、元気よく入るっていうのもありだったかなと思いますよね。うん、
失礼しまーすみたいな。
みたいな感じで。恐る恐ると、のっそりとね、そうそうそう、それはすごい変な感じでしたよね。まあまあ、あの、まあそれでですね、その1ヶ月ぐらいやったところ、あのお手紙をいただきまして、まあ、あの、そういったなんか無礼な感じで入ってくる人だとかっていうようなことが、なんか、まあ、クレームですよね、そのお手紙。で、なんかもうすごい細かいことまで書かれてて、もう、まあ詳細忘れちゃいましたけど、例えばその、こう、ベッドを下げるときに、こう下におむつがあって、なんかガサガサとかなったりしたんですよね。でそういうのとかも、なんかちゃんと下を確認しないでこう下げる人とかですね。そういった
結構、
細かいことも、
もともと結構そういう、まあ、厳しめなんや。
ああ、そうですね。そういう、まあ、で、そうですね。
で、最初にそういう登場したから厳しくなった。
まあそれからですね、やっぱり。
厳しめの、
まあ基本厳しめの方だったとは思うんですけど、やっぱり前の担当の人は、まあやっぱ結構ベテランで、でやっぱりその人と比べちゃうっていうところとかもあったのかなとは思うんですけど。
あるよな、それは引き継ぎってそういうのがあるよね。こっちは初めてやからね、つかめてないもの、まだその。
そうですね、掴むポイントみたいなのありますよね。
一番大事な時にやらかしたみたいな。
そうですね、
多分それが初めての訪問リハとかやったらまた違ったやろうね。
そうですね、
本当にその人たちも初めて訪問リハに受けますみたいな、
それは多分でまた違いますよね。
ちょっと違ったよね、
うん、
やっぱまあ引き継ぎは特に要注意やね、そういう、
そうですね、
細かなミスも要注意やね、
そうですね、
ベッド下げるとかでもあるある、よく病院とかベッド下げて下にゴミ箱があってガッツつけた未だにあるから、
で、その、そのお手紙どうなったかっていうと、で、じゃあ、で、これ、こういう、まあ、ステーションの所長さんですよね、その所長さんのとこもらって、で、所長さんは、まあ、ですね、まあ、年配の女性だったんですけど、結構、こう、ちょっとお母さん的な、こう、存在で、結構厳しい方でもあったんですけど、まあ、でも愛ある方で、で、で、あんたこんな手紙が来たのよ。で、まあ、これから苦情報告書書いてもらうから、これちゃんと読んでって、でまあ、僕は、まあ、泣きながら読んだわけですよね。ずっとね、あ、僕泣かれてしまった、みたいな感じで、で、で、あんた、ちゃんと読んだ。これ、覚えたわね。って言って、ビリッビリッビリッと破いてですね、ゴミ箱にポイと捨てたんですよ。
うん、
で、で、まあ、で、その方が言ってくれたのが、
うん、
で、まあ、これを、まあ、この方は、この、その、あの嫁さんは、
うん、
まあ、ねちこいところがあるからと、
うんうん、
まあ、細かいことが書いてあるけれども、
うん、
まあ、だけど、まあ、私は、うん、私はあんたを守るからみたいな感じで、
うん、
言ってくれたんですよね。で、まあ、僕はその泣きながらこう報告書を書いたわけなんですけども。
なるほどね。すごいね、その所長さんも。
そうですね、なかなか度胸のある方で。まあ、うん。で、そっから、で、あと、まあ、先輩に言われたのが、ちゃんとこう感謝の気持ちで言ってるかとかっていうことを、まあ、言われて、で、まあ、私はこう出るときはちゃんとありがとうございますとかっていう風な感じで出てるよとかっていう、まあ、確かにそういうことって全然気にしてなかったりもしたので、まあ、そういった
その感謝の気持ちってのはどういうことです
か？まあ、訪問させてもらってるっていう感覚っていうことだと思うんですよね。
まあ、ありがとうございますみたいな。
そうですね、訪問させてもらってっていうような、
感謝っていうのもね、いろんな意味合いがあるよね。どういう意味でそれを感謝して いけって言ってるのかって結構深いような気もするんよね。要するにこう、なんていう、ほんまに営業的なご利用いただきありがとうございますみたいなも感謝や。
薄っぺらいやつですね。
薄っぺらい感謝もあるやん。
逆
にめちゃめちゃ深みのある感謝っていうのもあるやん。なんていうの、まあ、その PT としてこの患者様、ご家族様に出会わせてくれて神様ありがとうございます。両極端に言うと、どの辺の感謝なん？矢口君的にはどういう意味合いの感謝かっていうのもあると思わへん。
なるほど、そうですね、あんまり
ただ感謝していってんのかっていうのって、まあ、感謝にもいろんな質があるからさ、 ね、そういう、それ一人一人に、まあ俺らとかでもそうだと思うけどね、その患者さん入院とかでも担当させてもらって、
そうです
ね、そこも結構深いよね、
感謝って深いですね、あれって、そうですね、まあ、
例えばあのいただきますとかも、ね、感謝を込めていただきますと言ってるのかとかよくあるやん。ちゃんといただきますね。そのいただきますってどういう意味やってた、そのまあお命を私の命に返させてもらっていただき、させていただきますみたいな。
まあ
そういただきますってそういうことらしいね。
まあそうですよね。
そうそう、
確かにそこまでの気持ちを込めて毎回飯を食ってるかという
そういう意気やんね、そういう意気な気もするん
ね、
でも本当に悟りを開いてる人ってそういう意気やと思うよ、感謝に、そういうぐらいの気持ちで、
確かにそうですね、
感謝っていうのはすごい深みがあるなっていう、
本当ですね、
自分勝手な感謝もあるわけやん、
自分勝手、
自分勝手、要するにこうまあ本当こうやって入院、入院っていうと変やねんけど、入院患者さんって言ってるのも変やねんけど、まあ訪問とかでも、こういろんな方がうちの、あの訪問看護ステーションを利用していただいて、本当ありがとうございますっていう感謝って結構自分勝手やん、いろんな人がここを利用してくれて、自分も仕事に巡り合えてるから、ありがたいやんっていうの、別にそれは悪い感謝って言ってるわけじゃなくて、まあ、自分にとっていいことがあるからの感謝、それをそうじゃなくて、やっぱりこう、まあ、この方が私という理学療法士に当たって、まあ、まだまだ未熟な私でありながらも、この人は日々私を利用していただいて、まあ、信頼とかもしていただけて本当にありがたいっていう感謝、相手への感謝っていうのもあるわけや、その感謝の気持ちもどこにぶつけんねやっていうところも結構俺は大事だと思う、
そうですね、そこはすごく大事なポイントですよね、
日々感謝して生きるっていうのはすごく、だからね、大事なことでしょうとは思うんですけど、
その、まあ、ギブアンドテイク的な感謝なのか、まあ、ただ感謝というか、なんですかね、そのもう会えて嬉しいです、ありがとうございます、あなたに会えてなってみたいなのとか、
まあ、こういう機会、会えて嬉しいです、
ね、
会えて嬉しい、 そうあなたに会えて嬉しいですみたいな、ね、相手に対しての感謝って
こと、感謝、そうですね、それ別にそのなんていうんですか、その報酬がもらえるからありがとうございますじゃなくて、別に報酬がなかったとしてもありがとうございますっていうのか、なんかそこの差って大きいかなっていう、
大きいよね、まあもちろんその矢口くんに言った先輩も、いろんな意味合いがあって、その人の感謝っていう言葉やと思うし、受け取った矢口くん、受け取った矢口くんでの感謝っていうものがあったりするのかなと思って、
そうですね、はい、まあ多分その時の僕にはそれがすごく響いたでしょうね、だからまあこうして覚えてるんだと思うんですよね、
そうやね、こう、
うん、
なんかこう気づかされたってことやね、こう、矢口くんも、いやでもまあ、だから感謝できる時ってすごくポジティブな、
ああ
か状態な気もするよね、感謝できるって。
そうですね。
結構ポジティブじゃないと感謝ってできなくない？
そうですね。確かにその薄っぺらいものになってしまいますよね。もし、
ね、
本当に気持ちを込めないでこう、
うん、
ただ言うっていうことですとね。
その所長さんの一件があった後に先輩に言われたん？
あ、そうですね。
ああ、それも良かったんかもしれないね。そういう流れというか、
うん、
タイミングというか。
ええー。
気持ちで言ってんのかっていうね。次から次は頑張るぞって思えた時にそういう言葉を投げかけてくれたっていう。これが逆やったらさ、ちょっとへこむと思うよ。そのクレームが来てめっちゃ落ち込んでて、感謝した気持ち言ってんのって言われたらなんかちょっとへこむ気がする。
そうですね。
クレームは来るわ、確かに。俺は感謝という気持ちが少なかったかもしれない。
自分を責めて終わったかもしれないですよ。
でそこは結構もう矢口の中でこう前を向けてた、その所長さんのおかげで。
なるほど。勉強になりますね。
勝手に今聞きながら思ってたんやけど、ちょっとふとそのほら感謝っていう言葉の中が引っかかって、ん？感謝ってどういう感謝なんかなと思って、誰どういう意味合いで感謝しろって思うんかな、まあその出会いやね、今矢口君が言ってみたい。
病院だとどうですか、感謝するタイミング、
まあ、いやでもやっぱ大事だと思う、すげえ。言葉では言うけどね、言葉では言うけど、じゃあ本当に日々感謝しながらリハビリができてるかっていうと、まだまだその域には達してないなって俺は自分では思う。頭じゃない気がする。なんやろ、感謝ってやっぱ頭でじゃない気がする。なんかハートっていうか、
あ、
言葉では言えるんよ。ありがとうとか、
い
やもう、まあ、もうこんなしんどいリハビリの目にやってけど歩いてくれてありがとうございますとか、結構そういう言葉とかありがとうございますみたいな感じとか言ってても、大事にはしてるけど、ある意味悟りの境地の気もするんよ、俺感謝って。
ああ、そうですね。
感謝しながら生きるっていうの
は、ねえ、いいですね。
幸せなことだと思う、それは。すごく幸せな状態だと思う。感謝しながら仕事ができれば。
ああ。そうですよね。確かにそんな風に仕事がしたいですよね。こう幸せな気持ち
っていうか。そうだね。そうできたら幸せやね。本当。本当一つ一つの出会いからね。毎日一回のそのリハビリとかをね、毎回のリハビリをね。そうやってこう感謝する気持ちでやれたら。
ねえ、その今すごくいいフレーズだなと思ったのが、その歩いてくれてありがとうございますっていう。どうしてもこう、じゃあこう何周歩きましょうって言って、歩きましたねみたいな感じで終わっちゃうことが多いかなと思って、でそういうこう、まあ、頑張ってくれたとかっていうそういうことにも感謝するっていう、
そうそうそうそう、 ぱしんどいのにね。
うん、それは嬉しいですよね、患者さんに。
うん、まあ、それこそさっきの矢口君だけど、ポジティブな言葉で、なるべくこう締めくくりたいなっていうのが、
ね、最後。あ、ポジティブで終わると。
ポジティブで終わる。
あ、いいですね。なんかこう決まりましたね、今日。
反省では終わらない。患者さんが反省しても無理やり、いやそんなことないですよみたいな、ここできたじゃないですか、
あ
それだけでも十分ですよみたいな、
ああそれ大事ですよね、
うん、
やっぱり昨日できなくて、今できたらできたでね、あのすごくやっぱり褒めたりとかできると思うんですけど、やっぱりできなかった時とか、うん、
そうそうそう、
うん、っていう時にまあどう、まあ そこで終わっちゃうと多分やっぱり気持ちが泣いちゃったりするわけですからね、うん、
そうやねんね、
どこ
けどやっぱやらなきゃいけない、そのできない、昨日より調子が悪いなんていうことはまあよくあることやん、昨日より調子悪いからじゃあ歩く練習やめましょうかとはこっちもできんから、やっぱその結果をなるべくいいものに持っていくのを努力して、悪い結果が出てしまった場合はどうフォローするか、か悪い結果も本当なんて失敗は成功のもとやから、なんだろう、失敗をかき消すっていうよりは受け入れさすことも大事やん、こう、
あ
例えばこうすごいつまずきが多かったと今日は、あれ昨日はこんなにつまずいてなかったのに今日はめっちゃつまずくぞと、
あ、
まあ、ちょっと緊張感覚でつまずきようかと、で患者さんがへこむと、
あありえますね、
僕は顔もつまずいて、はい、
うん、
いやそんなことないっすよ、十分今日はできてましたよ、
うん、
とかなんかこうあれ速度良かったですよとか、
あ
つまずいたっていう現象を無視してできてたものを褒める時も大事だけど、
うん、
今日はつまずいてましたよねっていうことで、
うんうんうん、
こうなるその原因をちゃんと説明して、だから次はこうやればきっと明日は大丈夫ですみたいな気持ちに持っていくっていうところとか、
うん
うん、そこもテクニックやと思わへん、いやちょっと失敗を、
うん、
今日はあんまり失敗をピックアップする日じゃないなとか、
うん、
ちょっとこう、まあ、失敗をちゃんとこう受け入れさせて
向き合える
時、そうそうそうそう、
うん、
それもテクニックや
ん
ね、
うん、本当それはやっぱりその患者さんのご表情だったりとか、
そうそうそうそう、
そのなんというか何か感じ
取るその日の会話の調子やったりとか、ポジティブに終わるっていうのもすごいテクニック、
うん、
まあ、要するに明日につなげるというか、
うんうんうん、
今日というリハビリを意味づけるっていうか、
うん、なるほど、
深いですね、
深いですね、
ちょっと今日は深いところに行きました
ね、深いところ行きましたね、
深いところ行きましたね、
はい、まあ、ただ結論としてはポジティブで終わる、
う
ん、
ポジティブで終わること
が大切だ
と、日々感謝しながら働けと、うん、目指せと境地、
境地ですね、本当ですね、
いや本当でもそういう心構えでいければすごく変わると思うね、
うん、
本当にその治療効果とか治療内容も、
そうですよね、まあ、そういう人にやっぱりやってほしいなと思いますよね、自分でもね、
うん、 やってほしいよね、落ち込んでたりね、障害と向き合ってる時こそ。
まあ本当に、なんていうか、そういう、こう知識技術での信頼っていうのもあると思うんですよね。こうゴッドハンドだからとか、まあ、この人のとこに行けば治るみたいなのがあるとすれば、まあそれもそういう人のリハビリを受けたいと思うのはもちろん当然のことだと思うんですけども、ただやっぱり、まあさらにこうそういう面でも磨かれた人、あのなんですかね、人間的な部分でも磨かれた人、でまあその両輪というか、まあそっちが同時にもしあったとしたらさらに嬉しいわけですよね。でだからそのじゃあ人間性だけね磨いていればいいのかというと、やっぱりそういうことではないと思いますし、こうただ
そうですね、
本当にあの仏のような人がいたとして、でもこうちょっとリハビリの技術はないぞと
、
いうのもやっぱりちょっと違うかなというふうに。
そうね、それだったらもうお寺に行ってください。
まあちょっと理想的な両極っていうところでいけば、まあでもやっぱりどちらもやっぱ合わさった人が仏でゴッドハンドだったらもう本当にすごいですよね。
でもやっぱなんだろう、結局突き詰めセラピーを突き詰めていけば、結局どっちもねやっぱ大事っていうところに行き着くことはもう間違いないんかなって、突き詰めていけば、でも知識技術だけじゃたどり着かないっていうか、
そうですね、
そして人間性だけ磨いてもたどり着かないっていう、
いや
どうなるね、心と体なんかね、もしかしたらその、そういう意味でね、技術知識技術で体を癒して、まあ、心っていうのを人間性で癒すっていうか、
ああまた深いの出ましたね、
はい、心と体だけでいいんだろうかって思ってしまうけど、でもそういうところなんですかね、
結局はやっぱり理想の私たちが目指す姿っていうのはそういう人ってことなんですね。
でその知識と技術っていうのは、研修行ったりとか、あの教科書、まあ、本買って読んだり雑誌ね文献読んだりとか、そういったところで身につけていけると思うんやけど、じゃあその人間性ってどういうところを身につけるのかっていうと、やっぱ俺こういう会話の中やと思う。
ああまた深い、
こういう話し合いの中で、
はい、
やっぱりこうなんかこう見え方が変わってきたりとか、日々の自分の感じてることをこう、いろいろ話して人の意見も聞いてこっちの意見も言ってみたいな、やり取りの中で、やっぱセラピスト同士が話すからこそのセラピストとしての人間性っていうか、高まっていくのかなと思うけど、専門的な、
ああそういう、まあ、教科書を読んでも磨かれない、
磨かれないね、間違いなく、
まあ、どうしても勉強っていうとなんかこう本を読んでとか、そういうイメージがありますけど、そういう意味で言うとこういうふうに人と話しているこれこそが、まあ、そういった人間性を高める勉強だというふうに
志とかね。
こう私たちはこう常にこう学ぶ姿勢というか、まあ、誰か、
うん
うん、誰からもこう学ぼうみたいな姿勢でいることによってさらに磨かれていくものがあるってことですよね。
だと思いますね。人間性っていう面に関しては別に同じ職種じゃなくてもいろいろと学べるところって多いやんか、
うんうんあ
いろんな仕事、いろんな仕事してる人とかと ね,
ですよ
ね、それこそアスリートから話を聞いて、自分も明日から頑張るぞとか、いろいろできると思うんやけど、でもね、同じセラピストで、なんかこう、より同じ環境にいて、同じような経験をして、同じようになんか考えたっていう、同じような境遇の中で俺はこう考えてたけど、あこの人はこう考えるんやっていう、そこに意味があるのかなって。一郎とかから話聞いて、あすげえ俺も頑張るぞって言われるけど、やっぱ置かれてる立場って全然違うやん。
うんうんうんうん、
でも同じセラピスト同士ってやっぱ同じような境遇の中で見た感じの中でこう考えたり、あこの人はこう考えていろんな考えがある中で、自分の視野が広がったりしていくから、だからそういうところで、このラジオが役立てば一番いいのにね。
そうですね、
まあ、ラジオ的に役立たなくてもなんかそういう場がやっぱり大事なんかな。
そうですね。だからそういう仲間を持つっていうことってすごくやっぱり大事ですよね。こう愚痴言って終わるってい う, う, うことじゃなくて、なんか本当、まあやっぱり出会いであったり、やっぱり大事にしたいと思いますよね。
やっぱこう具体的な話ができるやん。その矢口くんの訪問に行った時に仏壇に手を合わすとかも、でそういう具体的な話って同じセラピストで、でかつまあ訪問リハに行ってちゃったらよりリアリティな話になってくると思うんで、だからそういう意味でもやっぱセラピストがなんかこういう風な話をでもどうなんやろな、ラジオっていうのがねちょっとこう難しいとこやけど、まあ意味はあるのかなとは思うけどね、そういうところでは、
そうですね、でもなんかそういう人に聞いてもらえればいいんじゃないかなっていうふうにも思いますよね。そういう
あ
の なんというかこう上辺だけじゃなくて、そういった深い部分だとか、やっぱり自分もそういうふうなところを目指したいとかって思ってもらえる、
そうはね、
でもすごく共感してもらえる話だと思うんですよね。
例えば傭兵がなんかほら福井先生の人間力やったっけ。それってどんなやったんか。
聞きたいですね。
ね、聞きたいよ。
それもあるね。じゃあ今度その辺も。
そういうところなんかな。どういうこと言ってんやろうね。気になるよ。
そうですね。気になりますね。
他の人がそういうことに関してどう考えてるのか、特にそういうね、
うん、
こう有名な著名な先生方が、
うんうん、
まあ、もちろん経験年数も超ベテランな方々が、
うんうん、
どういうところにたどり着くんやろうね、こう、
うん、